И вот она.
You're listening to FM Palaboon 76.2 with Kaorli Mita, JI1 BTL.
はい、皆さん、こんばんは。ビームアンテナのお時間です。この番組はアマチュア無線をこよなく愛し、楽しんでいる皆様のための情報交換室です。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、様々な情報をね、お送りしていきたいなと思っております。先週は岡山県支部長の梶田支部長にね、ご出演いただいて、今日開催されました。ハムの集いのね、お話を伺いました。どんな感じだったんでしょうね。盛り上がったんでしょうかね。この番組では皆様からのね、ご意見やリクエスト、あとこんな無線情報あるよなんていうね、お便りもどんどんお待ちしております。 fm762@fmpalaboon.co.jp ビームアンテナのコーナーまでね、送っていただければと思います。なんと番組でメールを採用された方にはですね、オリジナルの皆様のコールサインを入れましたキーホルダーをね、プレゼントさせていただきますので、どんどんお送りいただければと思っております。それでは今日もビームアンテナ、最後まで皆様お付き合いよろしくお願いします。お相手は JI1BTL 三田香織です。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM 76.2。
はい、改めまして皆様、ビームアンテナのお時間でございます。先ほども言いましたようにね、この番組では皆様からのご意見とかメールたくさんお待ちしておりますのでね、で番組で採用された方にはオリジナルのキーホルダープレゼントさせていただきます。さあ、それじゃあ今日お電話がつながっていますのはですね、今までは各県の支部長さんとかにご出演いただいてたんですが、今日は地区でアマチュア無線クラブをやっている方にね、お電話をつなぎまして、お電話をつなぎでいろいろと聞いてみたいなと思っています。どなたとつながるのでしょうか。どうぞ聞いてください。さあ、それでは今日は久喜アマチュア無線クラブの代表の平野さんとお電話がつながっております。平野さん。
あ、こんにちは。
はい、よろしく。はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今日はですね、はい、平野さんにこの久喜アマチュア無線クラブについてお伺いしたいんですが、
はい、
クラブの皆さんっていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今日現在7名ですね。7局ですね。
はい、このクラブを作ろうと思ったこうきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
実は3年ぐらい前からですね、近くに久喜の利根川ですね、レクリエーション、カセリン公園っていうのはロケーションのいい、なんていうのかな、土手があるんですよ、
はい、
そこで自然に自分たちが各自個人個人で行ってたんですけど、
はい、
そこでなんていうのかな、いろんな局長さんとお会いしまして、3年ぐらい前ですからね、
はい、
で各局皆さん移動しまして、そこでいつの間にかアイボルスになりましてね、
うん、
それで、3年ぐらい経ったんで、なんかね、なんていうのかな、ほらアマチュアの人も減ってるじゃないですか、
はいはいはい、
それで、少しでもね、一人でも多くの皆さんにね、参加していただければなと思いましてね、
はい、
じゃあクラブでも作って、あと久喜市とタイアップしてですね、
はい、
あと防災とか今あるで、いろいろあるじゃないですか、
はいはい、
それプラスあと子どもたちになんかね、アマチュア無線を知っていただければなと、そういう気持ちでね、会を作りました。
あ、じゃあ同じくその久喜のご近所の皆さんたちが、ね、たまたま集まっていたところがどんどんどんどんこう輪ができていて、どうせ集まってるんだら、じゃあみんなでなんかやろうじゃないかみたいな感じになったということですね。
そういうことですね。
はい、ね、本当にこの市役所のも今タイアップということで言ってましたけど、はい、市役所さんでもね、このちゃんと皆さんのホームページがこう出てきたりなんかしてね。
ええ。
はい。じゃあそういったことで行政とも力を合わせてということですね。
そうですね、できればねやりたいと思っています。
はい、さあそんな今その中で、まあ、アマチュア無線人口が少しずつ ね減ってるということ で特にこの子どもたちがねやはり少ないっていうのがね、
そうなんですね、
うん、でそういった子どもさんたち向けのなんかいろいろイベントをクラブの皆さんで企画してやられてるというお話なんですが、
はい、
はい、どのようなことを、
ね、実際ですね、子どもたち学童さんですね、
はい、
集めるのがどういうふうに集めたらいいかなと思って悩んでるんですよね。
はいはい、
新聞にチラ入れてもね、なかなか集まるもんじゃないですし、
そうですね、
なんかこう知り合いがないかなってことで、たまたま、クキーにそういうお子さんのクラブが結構30ぐらいあるかな、例えばボーイスカートとかね、
あ、はいはい、
そういうバレーボール大会とかそういうのがあるんですね、クラブがね、
はい、
でその中で、クキーの遊ぼう会とかですね、あと何つうのかな、学童さんですね、
学童さんね、
はい、そういう方と何かタイアップできないかということでこちらからメールを送りましてね、
はい、
一緒にコラボしたいなということで、メール送りましたら快くですね、一緒にじゃやりましょうかというお話が、3人ほどあったんですよ。
おお、そうなんですね、
はい、
はい、じゃあそういう、
はい、それで参加したいなということでお話しまして、
はい、
まず、クキの遊ぼう会使ったクキの遊ぼう会っていうのがあるんですね。
遊ぼう会、はい、
要するに子どもたちが要するに遊ぶわけですね、
うん、
クキの公園がありましてね、大きな公園なんですけど、そこで遊んでたんですね、
はい、
そこで一応見学行って、まあ、焼いたりボール投げたりブランコ作ったりいろいろ楽しい、なんとか遊びだけですね、
うんうん、
遊びだけのそういうクラブがあったんで、そこでじゃあ町の無線をね、やらせてもらえないかということで向こうの責任者とお話しまして、
はい、
じゃあ向こうも初めてらしいんですね、そういう無線関係のね。
あ、そうですね、うん、
じゃあとにかくじゃあ一緒にコラボしましょうかということで、決まりまして、
はい、
5月頃からですね始めたんですよ、
はい、
ですね、特徴的にほら特にアマチュア無線の体験局って言われても敷居が高いですよね、
うんうん、
全然アマチュア無線って分かんないわけですから。
そう、今の子どもたちそのアマチュア無線自体がもう分からないですもんね。
ね、アマチュア無線って言っても分かんないですから、
はいはい、
じゃあとりあえずじゃあ特徴からね、免許いらないですから簡単にね、はい、
うんうん、
じゃあ遊んでもらおうと思ってるんですよ。
とりあえずそうですね、トランシーバーで遊んでもらうっていうのから始まらないといけないですもんね。
ね、
はい、
無線の理論かけても分からないですからね、
うん、うん、確かに、
とにかく子供たち遊んでもらうってことで5月6月かな、2回ほどね遊ばせてもらったんですけど、
はい
はい、
どうですか子供さんの反応は。
いやー、すごかったですね。
すごかった、おー、
うん、特徴のトランシーバーを10台用意してたんですよ、
はい、
それで2人かける、5組で10台ですから、
はい、
そしたら売り切れるぐらい状態になりましてね、
お、
うん、で子供たちが場所が広いですからね、それでもしもしはいはいってやってましたね。
ああ、そうなんね、今まで子供たちっていうのは、はい、今の子供たちはスマホはねもう生まれた時からあったんで手にしてますけど、あれはね、双方向でこう喋れますけど、無線だと片方ずつしか喋れないですからね。
そう、だからそれが説明するのも大変ですね
確かにそうかもしれないですね。
そうなんですよ。
どうですかやっぱり興味皆さん示したのは、ちっちゃい子からもう下は何歳ぐらいの子からいらっしゃってたんですか。
そこはですね、0歳から5年生ぐらいまでいましたからね。
お、じゃあ小学生の子供たちなんかはもう大人気で
無線売り切れちゃう、
嬉しげです。じゃあそういったものをね今まで何回かやったということですが、こう定期的にやられてるっていうような感じなんですか。
クキボーさんから2回ですね、2回やりだして、
はい、
はい、2回やらせていただきまして、その後学校のですね、クキシワで悠々クラブっていうのがあるんですね。
悠々クラブ、はい、
はい、土曜日の午前中2時間ぐらいですね、
うん、
集まっていろんなその手芸とかですね、バレーボールとか野球とかやってる、そういうプランがあるんですけど、
はいはい、
そこにたまたま、アマチュア無線クラブをコラボしたいってことを申し入れましてね、
はいはい、
それでじゃあやっぱ向こうも無線っていうのは分かんないわけですよね。
うん、大人もね難しいのかもしれないですね、はい、
いろいろ説明しまして、じゃあ初めてなんでちょっとやっていただきたいなってことで、いかほどやらせていただいたんですよ。
そちらでもやられたということで。
そうですね、
じゃあそういったものをこれもからも今後いろんなそういうクラブさんなんか、でもそういった一つのクラブがやり始めると こう横のつながりでこんなのやったんだよみたいなのがね、お話が出ていくと、
そうなんですね、
輪が広がっていきますよね。
そう、やっぱ有料プラグのそのクラブの30個ぐらいですかね、はい、小学校がいっぱいありますから、
はい、
それに全部ありますから30ぐらいあると思うんですね、
うん、
それに対して、今2つだけ手をつけたんですけど、
おお、じゃあそれをどんどんどんどんこれからちょっと広げていこうみたいな。
そうですね、そういうことね。
ね、今後なんかそういった皆さんとコラボしてやられるっていうような、この運用はあるんですか？
今まだはっきり決まってないんです。この間面会したんですけど、
はい、
この何て言うんだろう、学校に行けない方とですかね、不登校の方というのがありますよね、
はいはい、
その子代表者とお会いしまして、
うん、
現在なんかその何て言うのかな、勉強会というんでしょうかね、やってらっしゃるらしいんですよ、うんうん、
はいはい、
でその方と一応お話しまして、ぜひアマチュア無線を実験したいということで、まだ名称決まってないんですけどね、近々、やる予定なんで。
いいですね、
うん、それが5回目になりますかね。
そうなんですね、はい、はい。じゃあそういったことで地域の皆さんと一緒にそういった活動を広げて、はい、それでアマチュア、今まだね特徴かもしれませんが、今度それがねちゃんとした免許の、今度いるアマチュア無線、ね、今体験運用だったら免許なくてもできますから ね、
そ, うですよ ね、 ね、
それにどんどんこうステップアップしていって、
そういうことなんです。
ゆくゆくはじゃあそういう子どもたちに免許も取得して、
免許取っていただければ ね、 ね、 FB なんですけどね。
そうですね、じゃあこれ、茎の皆さんと一緒にちょっとやりたいななんていうことがありましたら、この平野さんにご連絡差し上げれば、近隣の茎周辺の方だったら大丈夫ですかね。
はい、OK です、
ね、じゃあぜひね、はい、茎の方だけじゃなくて近隣ですぐ茎近いから行けるよなんていう方も声かけていただいてね。
そうですね、
カツ
カベとかね、うん、近くの大きい町もありますんでね。
ね、
そして月に1回集まってるんですよ、
はい、
キャセリン公園っていうのがありましてね、
はい、
毎月第1日曜日に10時から12日まで、
はい、
集まろうってことで OB 会ですね。
はい、
特にこう皆さん今宣伝してるんですけど、
じゃあそこに
来ていただけるんですね。
顔出してねいただければ、
そう、他の局長さんも近くの加須市とか春日部の方が来られて、
はいはい、うん、
その方結構いろんな移動運営の時結構手伝ってもらってるんですね。
じゃあいいですね、じゃあ少しずつ少しずつそういった輪が広がっていくといいですね、
少しずつやっていこうかなと思ってます、
はい、で皆さんのね模様はこのツイッターの方でもいろいろ活動内容ね発信してるみたいなんで、ぜひ、
はい、
茎アマチュア無線クラブで検索していただくと出てきますね。
そうですね、
はい、さあじゃあ今日はそんなね子どもたちに少しでもこの無線の楽しさも分かっていただこうということで、皆さんで頑張ってらっしゃるというね、茎アマチュア無線クラブ代表の平野さんにお話伺いました。平野さん、はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
失礼します。ごめんください。
それではここで1曲聴いてください。ラックライフでドシーです。どうぞ。
どんな時でも共に歩けるように、重ねた心のまま僕らは前を向く。風が通り過ぎた後、君の声が聞こえた。心がふっと軽くなる気がした。落ち込むこともぶつかり合うこともあるけれど、それ以上に君と隣で歩いたあの日々が僕に力をくれる。繋いだってとてもぬくもりがお互いの同じさであること2人、やっと気づいた一人じゃないから、君と僕は違うだからこそ強く強く握りしめているよ。どんな時でも共に歩けるように、重ねた心のまま僕らは 教えてくれた大切なものはここにあるでしょ、ちゃんとこの手の中に。僕らに何ができるのだろう、頭で考える前に今心はどこへ向かおうとしてる。つまずき転んで見上げた空、どこまでもきっと広がってる。諦めないで心が向かう方へ進んでゆけるはずさ。僕らはどこまでも君がいたから、君がいてくれたから、僕は僕らしく歩けたんだ。君が迷ったその時は僕がそばにいるから、繋いだ手と手のぬくもりがお互いのらしさであるこう二人。やっと気づいた、一人じゃないから、君と僕は違うだからこそ強く強く握り締めているよ。どんな時でも共に歩けるように、重ねた心のまま僕らは今進んでゆけるはずさ。僕らはどこまでも
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp の羽田さんとお電話つながっております。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は土用の丑の日ですね。
あ、そうでしたね。
はい、うなぎ食べなきゃ。食べなかった。私は1日前の昨日食べました。
あ、そうですか、羨ましい。
はい、あのほら、元気をつけてね、精をつけなきゃ、これからイベントいっぱいあるから。
あ、そうですね、8月大変ですもんね。
大変ですよね、バテないように頑張らなくちゃと思って
頑張りましょう。
はい、じゃあ今日はどんなお話でしょう。
はい、まずですね、ランキングに入る前に、はい、ちょっと飛び込んできたビッグニュースがありますので、お知らせしたいと思います。はい、三田さん、国際宇宙ステーション ISS ってご存知ですかね。
あ、よくお話聞く、宇宙ステーションのやつですか。
はいはい、
はいはい。
ね、地球のね、周辺、地球の高度400km ぐらいのところを、
はい、
だいたい1周90分ぐらいでぐるぐる回ってる、はい、衛星なんですけども、はいはい、中にアメリカの方とかいろいろ世界の方の宇宙飛行士さんが乗っていて、うん、まあ、研究活動をしているっていうものですね。
はい、
でこれにですね、実はアマチュア無線機が積まれていて、地球の子どもたちとですね、アマチュア無線の電波を通じて、うん、交信をするっていうアリススクールコンタクトっていうプロジェクトがあるんですよ。
はい
はい、でこれまでも日本のいろいろな小学校とか中学校とかがアマチュア無線を使ってですね、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんと直に交信をしてたんですけども。
あ、そうですね、はいはい
はい、まもなく8月3日の木曜日の夕方にですね、
はい、
世田谷区のですね、子どもたちとこの国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんが交信することになったんですよ。
はい
はい、でこの国際宇宙ステーションからの電波っていうのは何も障害物がないんで、400キロ離れた上空から飛んでくる電波がハンディ機でも結構よく聞こえてしまうんですね。
おお、そうなんですね。
うん、ですので時間と周波数だけ覚えておけば皆さんもですね、国際宇宙ステーションの電波を聞くことができるというちょっといいニュースでして、
結構日本全国どこにいても結構聞こえちゃうもんなんですか。
うん、そうですね、例えば東京の上空を通るときに沖縄とか稚内の方が聞くとちょっとやっぱり遠すぎるんで、
はいはい、
電波は弱いかもしれませんけども、
はい、
まあ、大体 そうですね、軌道の一番てっぺんのところから500キロ600キロぐらいの範囲の方であればかなりよく聞こえます。ただ聞こえる時間はちょっと短くなったりするかもしれませんけども、
通り過ぎる時間ですもんね、更新してく
れて。そうですね、大体ですね、一番いい時で、地表の向こう側から見えて上空を通って反対側に消えるまでが10分間なんです。でこの10分間の間に子どもたちは、宇宙飛行士さんにいろいろなことを質問してですね、答えてもらうと。しかも英語なんです。
お大丈夫なんでしょうか子どもたち。
日本人の宇宙飛行士さんが乗ってる時は、日本語で、やり取りができるんですけども、今回はアラブ首長国連邦のですね、スルタン・アル・ネアディさん、宇宙飛行士という方がですね、担当しますんで、子どもたちも、スルタンさんも英語で喋ります。
おちょっとでも面白い、それも、
そのためにずっとですね、子どもたちはリハーサルを繰り返してきたみたいなんですね。
英語の練習をしてきたんですね、じゃね。
そうですね。はい、で時間なんですけども、8月の3日の木曜日の夕方、日本時間で18時26分、夕方の6時26分からだいたい10分間です。
はい、
で周波数は、国際宇宙ステーションから地上に向けて飛んでくる周波数は 145.80MHz の FM です。
はい、
はい、ぜひこの 145.80 を、6時26分ぐらいになったら聞いてみるとですね、宇宙飛行士さんからの英語が聞こえてくるかもしれないです。
ぜひ皆さんこれはワッチしてください。 ね、私もちょっといつも聞こうと思って忘れちゃうん でなかなか、あれって言ってる間に終わっちゃうんで、今回頑張ります。
はい、ぜひ一度ワッチしてみてください。結構ね、楽しいですよ。
わかりました。はい、これっていろんな、定期的にいろんな学校が
はい、申し込みをしているのはもう世界中の学校がしているんですけども、やっぱりいろいろ選考とかですね、調整とかがあって、全部が全部希望が叶えられるわけじゃなかったり、何年間か待たされたりすることもあるらしいんです。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、じゃあぜひ皆さん今回8月3日夕方の6時26分頃からということなんでね、
はい、
ぜひ聞いていただきたいと思います。
ぜひぜひ聞いてみてください。
はい、さあ、今日はいつものランキングはじゃあどんな感じに、じゃあなってますか。
はい、はい、ですね、7月の21日から7月の27日までのランキングで集計をしたんですけども、上位に入ってきたのがですね、日本海近くの丘陵地に位置するロケーション、玄関前に自立タワーがそびえ立つ新潟市西区の中古物件が1980万円で売り出しというニュースなんですね。
これなんか前もなんかありましたよね、伊豆の方で。
前もありました。要するにアマチュア無線化がお持ちだった住宅が、タワーとかアンテナがついたまま売りに出てしまうことがあるんですね。お引越しとかいろいろな理由で、でそれが地元の不動産屋さんが物件情報を流されたりするとですね、インターネットで出てですね、アンテナ付きの家が出たっていうのでこれが話題になるんです。
はい、じゃあぜひ今度は、何県、日本海、新潟県か、
はい、日本海までですね、だいたい1キロメートルぐらいしか離れていない、小高い場所に建っている、住宅で、1995年に建った鉄骨の2階建ての 5LDK なんだそうですよ。
結構大きいですね。
はい、で20メーターの自立タワーが建って、まだ上にロータリー HF のロータリーダイポールと VUHF のグランドプレーンが残ってる状態なんですね。で不動産屋さんはこれを残したままにもできますし、いらない方は撤去、売り主さんの方で撤去することもできますっていう情報を出してらっしゃるんですね。
じゃあ
ですので、もしよろしければ、
よろしければまあちょっとお引越しも考えたり、あとはいやもう仕事ある程度引退したからね、どっか行こうかなって考えてる方には家付きで、
はい、
ご購入いただいて、無線を楽しむっていうのもいいかもしれませんね。
はい、
ね、
いいニュースだと思います。でこういうのをハムライフ .jp のスタッフが見つけてきてですね、はい、今までも記事にするとたくさん皆さん読んでくださるんですけども、実はこの記事がきっかけで本当にね、家を買って住まれてしまった方がいるっていうね、噂を聞きまして、
私前回の静岡の方の物件も気になったんですけど、はい、あれ売れたんですかね。
はい、静岡はね、その後の情報入ってきてないんですけども、
そうなんですか。
ね、どうせならやっぱりアマチュア無線化の方に買ってね、
そうですね、
いいロケーションといい設備をつないその後も引き継いでほしいですよね。そうです
ね。じゃあぜひこの新潟の物件も売れましたっていうのが、ね、羽田さん載せたいですよね。じゃあぜひご興味のある方は、
はい
ね、雪が降らない間にこの新潟北見に行っていただいて。
そうですね、詳しい物件の情報とか不動産屋さんの URL アドレスとかは記事に出てますので、気になる方はぜひ一度見ていただければと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、その他には、
はい、ハムフェアのですね、関連情報なんですけども、
はい、
無線雑貨の通販をやっていらっしゃるハムネットさんっていう会社がですね、ハムフェアの会場で新しい商品をいろいろ売りますよっていう案内を出されたんですが、
はい、
この記事が結構ですねランキングの上位の方に入ってきました。
へえ、そうなんですね。
はい、
なんか
ですね、オリジナル商品をいろいろ作ることが得意の、お店でしてね、
はい、
ヒノキで作ったハンディトランシーバー用のハンディ機を立てかけるスタンドでコールサインが入るやつとかですね。
はいはいはい、見ました。
あ、見ました。ありがとうございます。はい、それから初心者向けにオーブンのソネテックコードを覚えようとか和文通話表を覚えようっていう大きなポスターをですね、うん、イラスト入りの可愛いやつを作られたりとかですね、うん、そういうハムグッズが得意な販売店さんなんですね。で、そこが今度新しく、CW のオーディオのフィルターですとか、あと光るコールサインプレートを作ったりされるみたいですね。
ね、じゃあ皆さん結構した光り物だったりコールサイン入ったものは無線化の方好きですから、結構じゃあ今回ちょっとハムフェアに行ったら見に行こうかななんていう方もね、
そうですね、うん、すごく取り揃えてるところですんで、スタハムフェアの会場で見てみると、あ、これはいいなっていうものがね、巡り合うかもしれないですね。
そうですね。じゃあそんなのが今回皆さん話題になってるっていうことですね。
はい、
はい、じゃあ本当にもう暑くなってきましたからね、こう移動運用される方も気をつけないといけないですよね。
あ、本当ですね、うん、暑いですよ ね。
なんか今度来週末はねフィールドデーコンテストですもんね。
あ、そうですね、
ね、
お天気に恵まれて、でも気温はあんまり暑くならないでほしいですよね。そう、
気温はね晴れてくれるのはいいんですけど、気温がですよね。
そうですね、ね、あとコンディションもいいといいんですけどね。
そうですね、一番はそれです。はい、じゃあぜひ皆さん夏バテしないようにね、頑張っていただきたいと思います、
ね、楽しんでほしいですね。
はい、羽田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はい、失礼します。 76.2 Music Lovers
FM。 はい、ビームアンテナいかがだったでしょうか。さあ、それじゃあですね、週末のイベント情報をお送りしましょう。今度の8月5日6日はですね、フィールドデーコンテストということで、8月5日土曜日は21時から6日日曜日の15時3時までフィールドデーコンテストです。気温もねすごく暑くなるということなんで、皆さん熱中症対策しながらコンテスト頑張っていただきましょう。さあ、それに合わせてなんですが、8月5日土曜日、東京都支部ではですね、フィールドオンエアデーミーティング2023っていうのが、八王子の片倉集いの森公園で、午後の1時から、夕方5時まで開催されます。ここの会場でそのままコンテストにね参加してもいいのかな。ぜひね、公園ですからアンテナ張って無線できるのかな。ぜひ皆さんね行ってみてください。さあ、そして8月4日の日はですね、長崎県では非常通信訓練、8月6日日曜日は富山県支部でハムセミナー、みんなでラジオを作ろう。同じく6日日曜日、山梨県支部では電波教室、ラジオの制作などのイベントが企画されておりますのでね、ぜひ参加してみてください。さあ、ビームアンテナいかがだったでしょうか。この番組では皆様からのですねご意見メッセージもお待ちしております。メールのアドレスは fm762@fmpalloon.co.jp です。ビームアンテナって書いて送ってください。またですね、ビームアンテナのツイッターもございますので、そちらの方のメッセージの方からもね送っていただいても結構ですよ。たくさんお待ちしております。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。